Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、アマチュア無線の社会貢献での活用について考えてみようということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、ハムライフ .jp 2月12日の記事からね、はい、お送りしたいと思います。訃報ということで、 JAL 副会長 JA9BOH 前川君夫氏71歳ということでね、はい、びっくりしました。私も
これ話聞きました。びっくりしましたですね。
まあ、最近のご時世なんで、あの Facebook とかね、はい、いろんな SNS で、はい、皆さんあの情報を上げていただきましてね、本当びっくりしました。
びっくりしました。
はい、あの現 JAL 副会長であり、
そうですね、
北陸地方本部長でもあり、
はい、
で1999年か2000年かな、
はい、
これあの第40次の南極地域観測隊員としてね、
ああ
昭和基地の 8J1RL からの精力的に運用しましたと。
はい、
南極観測が、ね、メインのお仕事なんですけど、ね、まあ、我々にとったら、
はい、
エイトジャワレルから、ね、積極的に出られましたし、 そうですね、それからまたあの EME 衛星通信、まあ、こちらの方でも ね、非常にご活躍されてるし、
はい、
まあ、あの最近ちょっと、ね、コロナでお会いするあの機会ないんですけど、あの、まあ、大体ハムフェアとかありましたらね、前川さん来られてますんで、
そうですね、
まあまあね、まあ本部長であり、はい、いろんな、ね、あの理事なりされてますんでね、
いつ もう元気なお姿をね拝見していたんですけど、
ご挨拶したらね、もう非常にいつもにこやかにね、
はい、そうですね、
あの福井高専のがもともと先生でいらっしゃいまして、あの福井高専の今の無線部 その部活のですね、生徒さんの指導にも非常に熱心でいらっしゃって、あの私もそのちょうど福井高専 の、 ですねそのクラブに実際取材に行ったことがありまして、その時もいろいろお話をしたんですが、まあ個人的にちょっとねヨタの活動の始める前からいろいろ相談させていただいたこともありまして、非常にこのフォアショックでした。
そうですね、ものすごくあの、うん、アクティブでもありましたよね。
ですね、あの結構 FT8 でもなんかで、はい、結構出てらっしゃるということで、
は
い、
数日前、はい、私もその亡くなる数日前430で見ましたし、それからあの私のログにですね、その亡くなる前日に南米と7メガで QSO されているログが残ってたんですね。
なるほどね、
はい、ですからものすごく精力的に、ね、QSO されていたようです。
そうですね、
はい、
まあ、ちょっと残念な、
はい、
ね、話でございました。
はい、
それとですね、ジャイアフェア、まあ、毎年恒例で、ね、やってたんですけど、今年はコロナの関係で、ね、ウェブジャイアフェアということでね、インターネット経由で、ね、ジャイアフェアが、ね、開催されます。はい、これはの2月の28日13時からと開催になりますのでね、はい、詳しくはあのジャイアのホームページで、ね、ご確認いただけましたらね、いろんな、催しが出ておりますので、ね、はい、ぜひ参加してみていかがでございましょうか。
はい、
はい、ということでございます。はい、ということでね、今日のお題ですけれども、アマチュア無線の社会貢献での活用について考えてみようということでね、お送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、前回に続きましてね、アマチュア無線の社会貢献活動への活用について考えてみたいと思います。はい、はい、まあ、前回と言いますのはね、今回のパブコメの結果でですね、社会貢献の話と、それから小中学生のね、はい、育成にの関することというのは2つ大きく出てたんですけども、
そうですね、体験局の話
ですね、はい、そう、体験局とかいろんな話があるんですけど、はい、まあ、そのうちの、 アマチュア局の、ね、アマチュア無線の社会貢献活動への活用ということについてね、考えてみたいと思います。はい、ただね、これご注意くださいませ、まだ改正されてませんので、はい、はい、改正案ということで、予定では3月に、ね、交付施行の予定ございます、予定でございます。また我々の方でも、ね、お知らせいたしますのでね、まだですということで、ね、はい、これはお忘れなくということ
で案ですね、
はい、はいはい、ということです。ちょっと、ね、前回のおさらいを、ね、したいと思います。基本的な考え方なんですけども、社会貢献活動を行う通信としてアマチュア無線を使用させる、推奨するものではないと、はい、いうことです。でアマチュア局が、社会貢献活動に、使うことができる一つの選択ですね。だから無線システムの選択肢の一つとしてアマチュア無線のを使用できるようにするということなんで、はい、ここのところを、ね、ちょっとやっぱりよく覚えておいて、考えておいてほしいですよね。はい、はい、まあ、総務省の方もね、そういう意味でいろんな他の、無線通信システムがある中の一つで、アマチュア無線の、ね、免許を持っている方がするには使ってもいいよと、うん、使用できるように法律的にしましたということで、まあ、はい、言ってみたら今は結構グレーなところがありましたんでね、はい、はい、まあ、それをもう明文化というんですかね、うん、法律の中で、歌ったという感じですね。はい、はい、まあ、そういうことでね、この社会貢献活動を行う通信によるアマチュア無線の使用なんですけれども、うん、これは当然ながらアマチュア無線局免許人個人がその意思により、個人的な興味によって自発的にその活動に参加し無線通信を行うもので、その無線通信業務がアマチュア業務に含まれることを改正により明確にするものということで、ね、はい、まあ、それは基本的な考え方なんで、はい、これはちょっと頭の中に、ね、入れておいていただきたいと思います。これ、はい、まあ、最後の方ではまた議論になると思うんですけど、こういうのほっとくとね、もうアマチュア無線何に使ってもええやということ
で、そうなっちゃうんですよね、一人で、ね、なっちゃうんですよ、ボンボン広がっちゃうんで、はい、そこをきちっとこうね、
それが、まあ、我々今まで無線やってる人間、まあ、今までもいろんなことありましたけど、うんうん、そこはやっぱり心配なところなんですよね。
そうなんです、一番心配ですね。
はい、別にブレーキをかける必要は全くないんですけれども、はい、もう、はい、変な方向に、ね、進んでもらわないければいいかなと、
はい
はい、ちょっと最初にくどく言っちゃいましたけど、はい、ここは基本的なところなんでね、はい、では、ね、詳しく見ながら、ね、まあ、メンバーで、ね、いろいろと考えてみたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。まずアマチュア業務の変更ということが、ね、はい、まあ、法律がありますので、これは伴います。これが一番でかいところですね。
そうですね、
はい、でアマチュア業務の、ね、定義の中に、ね、社会貢献活動が加わるということ、
はい、
これなんですよね。
はい、
でアマチュア業務というこれ、法律上の文言ちょっとご紹介しますけども、うん、まあ、今までですね、はい、というか今もそうなんですけど、改正されるまでと言った方がいいかな、はい、アマチュア業務という言葉ですね、これの定義がですね、うん、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信および研究、技術的研究の業務を言うというところなんですけども、
は
い、
これ皆さんアマチュア無線を始めた時には頭に叩き込まれましたよね。
そうなんですよ、
はい、でもちろん試験の問題に出ます
し、ね、そうですね、これは必須のも、はい、必須ですよね。アマチュアとは何
か、試験問題集なんか見ると一番よく出ますよっていうマークがついてますよね。
ついてますね、確かに確かに、はいはい、
でね、これのアマチュア業務 の, まあ、変わるところなんですけども、最後の何やかんだと言って技術的研究の業務を言うということなんです。この業務を言うというところがちょっと付け加わりました。
はい、
技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務を言うと、うん、いうことで、だから業務ということで、いわゆるアマチュア無線という業務だけじゃなくて、プラス総務大臣が別に告示する業務というのが入りました。うん、はい、それから、まあ、今のアマチュア業務というこういう業務の定義が変わったんですけども、うん、もう一つにアマチュア局という局の話ですね、
はい、
アマチュア局の定義も変わりますということで、これちょっと、はい、ちょっと簡単になるんですけど、実はね、今までは金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信および技術的研究の業務を行う無線局を言うと、うん、 ことだったんですが、これあの先ほどのアマチュア業務と被ってるんですよね。
そうですね、
はい、
被ってる感じですね、
はい、でそれを非常に端的に表しまして、うん、新しくはアマチュア業務を行う無線局を言う、うん、ということで、ね、うん、
シンプルになります
ね、はい、これ
あの美しくなりましたね、
美しくなりましたね、だからアマチュア業務を行う無線局ということで、まあ、先ほどのアマチュア業務という内容ですね、うん、この定義がここに、反映されるということなんで、はい、まあ非常に見てても綺麗ですね、
すっきりしましたね、
いや、シンプルなんですけど中身が複雑です、
はい、追っていくのは大変かもしれません、はいはい、
そうです、
いや、はい、でもプログラミングコードかなんか書いてても同じ定義を2回したら汚いじゃないですか。
あ、確かにね、
参照した方が綺麗ですね、は
い、まあそれがねちょっとこれからねみんなでねいろいろとまあちょっといろいろとおしゃべりしてみたいとこはここなんですよね、
はい、
で先ほどね言いましたように総務大臣が別に告示する業務ということで、はい、総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務とは何ぞやということでね、うん、これ告示案なんですけども、はい、金銭上の利益のためでなくもっぱら個人的な無線技術の興味によって行う総務大臣が別に告示する業務は次の各号に掲げる業務とする、
はい、
なお各号に掲げる業務には営利を目的とする法人等の営利事業のように供する業務は含まれない、うん、ということでね、はい、この最後 のなお各国に営利事業のように供する業が含まれて、これちょっと後で追加になったんですよね。
そうですね、
はい、ちょっとやっぱり曖昧なところがあったみたいなので、まあ、総務省の今回の改正案の中でも追加されたところです、はい、ですからまあ、具体的にとにかく営利事業のはダメよと、うん、まあ、今まで我々アマチュアというのは当たり前だと、はい、思いながらもその通りなんですけどね、うん、営利事業に使ってはいけないと、
はい、
いうことを強調して総務省の方もね入れてる感じ、
そういうことですね、
はい、金銭上の利益のためでなくって言ってる上でこれを念押ししてる感じですよ ね、
そうなんです
よね、非常に、はい、厳しく言ってる感じがしますよね、
はい、はいはいはい、そういうことですね、はい、ということでねこの告示案の、各号に掲げる業務ということで1と2、2つございましてね、うん、1つはちょっと長いんですけども、はい、特定非営利活動促進法平成10年法律第7号第2条第1項に定める特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動のために行う業務ということがまず1番目ですね、う
ん、はい
はい、から2番目に国または地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動、うん、これらに協力するものも含むということで、うん、これであって、地域における活動または当該活動を支援するために行うものであり、かつ金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務、うん、ということで、ここにもね、ちょっとお金もらっちゃいかないけないよという、
そうですね。
ということでね、でこの NPO 法人が行える活動ということでね、はい、特定非営利活動促進法に、はい、基づくものなんですが、この NPO 法人が行える活動は20の分野が。はい、あるそうなんですよ、まあ、いろいろとありまして、まあ、例えば保険医療とかね、はい、福祉、まあ、いろんなあるんですけども、でその中でねちょっとアマチュア無線に割と関連しそうなところだけねちょっと抜き出しますとね、うん、6番目に学術文化芸術またはスポーツの振興を図る活動、
うん、
これスポーツ関係結構多いですよね、はい、マラソンとかにも代表される、
マラソンとか、ね、そうですね、自転車ロードレースとかそういうところですね、
そうですよね、はい、はい、から8番目にね災害救援活動、うん、これはまあ言わずと知れた、
はい、
はい、それから9番目地域安全活動、
うん、
それからちょっと問いまして13番目子どもの健全育成を図る活動、
はい、
というか、これは体験局とかねそういうところにも ね通じるところですよね、
ありますね、
からちょっと飛ばしてしまいましたね、19番目、全各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡助言または援助の活動、うん、ということでね、まあ、いろんな活動はあるんですけどその中 の、 まあ連絡とか助言するとか、まあ、特に連絡が多いでしょう ね、
そうですね、
アマチュア無線なんでね、はい、そういうこと、20番目に全各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動ということで、うん、まあ、言ってみたら先ほど の航空事案の2番目にありました国はまた地方公共団体ですね、うん、まあ、そういうところには特に、そういうとこの特にそういうふ
うにつながるような活動になりそうですね、活動ですね、
はい、というところはもうとにかく、認めていきましょうということでね、はい、これがこの、3月に、多分
出てくると思われると
思いますけどね、はい、
なんかちょっと少し定義が曖昧で
曖昧ですよね、
広いですよね、
これ日本語の問題なんですけど、
はい、
その他総務大臣が別に告示する業務を行うっていうのが追加されたわけですけど、
はい、
その別に告示する業務っていうのはその前提としてその金銭上の利益のためでなくもっぱら個人的な無線技術の興味によって行うっていう言葉がかかってるんですよね。
はいはい、そうなんです。
いや、これ文章を読むと微妙ですよ。
うん、でもどっちでも取れるんですけど、告示案見る限り金銭上の利益のためでなくからがセットのような感じがするんですけど、
うん、
まあ、ただ読み替えられたらおしまいという気もしますけどね、う
ん、告示の中の大元はアマチュア局アマチュア業務というものがあるんで、まあ、そういう意味では事前に、ね、須田さんおっしゃるように利益でなくもっぱら個人的な分ということはかかってるとは思うんですけど、
はい、
法律解釈
まず大前提としてね。
いや、アマチュア業務の定義のところは、うん、その他以降はその金銭上のつもりが入ってないんですよ、うん、入ってないから告示案の方であえてもう一度金銭上の利益のためでなくという言葉が文言が入ってるんですよ、うん、だから告示案の中であえてもう一回書いてるんですよね、うん、
でも金銭上の利益のためでなくもっぱら個人的な無線技術に、うん、の興味によって行う総務大臣が別に告示する業務はから始まってるんで、
うん、
参照はその金銭上のから業務までを参照してるんじゃないですかね。
参照してますね、これね。
だからかかってるっていう解釈には今のとこなってる、
うん、まあ、ただ両方あるんですけど、
うん、
両方に書いてるということはやっぱりかかってないからあえてここに書いたのかなという、
うん、その辺は法律の専門家に聞かないと
法律的にはそういうことじゃないかと思ってます、
うん、まあ、うんうん、とにかくしっかり書き出しておきましょうという、うん、
そういうことですね、
ことですね、
うんうん、
まあ、慎重にはなってるんでしょ
う。なってますね。
慎重になって
ます
ね。
で、この業務の内容が広くてね、曖昧だっていうところがちょっとこう怖いですね。
20の業務ざっと見てますけど、
はい、
幅広ぎすぎますね、
はい、
うん、でこの中にはなんかお金が動きそうなのもいっぱいあるんですけど
、うん、まあ、基本的には NPO なんでお金を稼ぐために行う、うん、業務ではないんですけどね。
ただ NPO はお金をもらってはいけない、はい、出してはいけないじゃなくて、
はい、
利益を出してはいけないということで、うん、お金を使ってはいけないということではないんですよ、うん、
利益を出していけないのも正確じゃなくて、
うん、
自分たちの活動の中でいろんなことが必要なんですね。本当に無償で出かける作業なんかありますから、 そうですよね、そのためには利益をそこに持っていくことはできますから、うん、利益を出していいんですね、
うん、で自分たちが必要経費として使う分は稼ぎなさいと言ってるわけですよ。
そう自分たちの
そこ
なんですよね。
でそこが NPO なんです。だから活動自体は利益を生んでる可能性があるわけですよ。
そこをどう捉えるかなんですよ。
捉えるかなんですよ、
ええ、
その辺はパート2ですか
、ね、
ちょっとごめんなさい、1個戻ってですね、
はい、
アマチュア業務の定義が変わるっていう話なんですよね、
はい、
ただこれアマチュア業務の定義っていうのは ITU で決まってる話ですよね。
そうですよ、う
ん、それも一応最後の方に討議しようかなと思って準備をしてますんでね、
はい、じゃあ、
はい、
それは後ほど
パート3ぐらいで、
はい、はい、
はい、ということでね、ちょっとざっとね今回のアマチュアのね考え方の変更点考えてみました。
ハムのラジオ。それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。最初にご紹介するのはお手軽に資格が取れる養成課程 e ラーニングです。資格を取るのに1日講習会に参加するのは難しい、こんなご時世だし人が集まる場所に行くのは心配、そう思っている方も多いのではないでしょうか。そんな時におすすめなのがこの養成課程 e ラーニングです。e-learning はご自宅のパソコンやタブレットでご自身の都合に合わせた時間に学習ができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々、わからないところは質問フォームから質問が可能です。最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受けることができます。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。資格を取ってみたいけど近くで講習会の開催がない地域の方にも人気ですよ。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師、第3級陸上特殊無線技師を開催しております。 感染症対策のため定員数は制限していますが、養成家庭講習会も元気に開催中です。受講生同士の席の間隔を空けたり、消毒換気も十分に行っています。お問い合わせが多かった4月以降の講習会や大人気の会場の日程も続々更新中。養成家庭講習会は第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中です。次にご紹介するのは第1級第2級アマチュア無線技師の国家資格を受験される皆様に向けた通信教育講座です。難易度の高い問題が出される国家資格、一人で学習することに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。当社通信教育講座では国家試験受験に向けた学習をすでに行っている方や、これから学習を始める方のサポートを主体としております。第1級第2級アマチュア無線技師の通信教育講座はこの度次回申し込み受付分より大幅なリニューアルをすることになりました。続報を楽しみにお待ちください。第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座の次回お申し込みは2月下旬から開始いたします。多くの無線従事者が必要とする第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座は現在令和3年6月期の受講生を募集中です。こちらの資格を持っていれば携帯電話の基地局の無線設備の操作、放送局の所有する衛星中継車の無線設備の操作などが可能です。通信教育講座で第1級陸上特殊無線技師という実用的な資格を手に入れてみませんか。通信教育講座を受講して合格された皆様から喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介します。令和2年9月に3アマの講習を受け合格できました。続けて2アマの通信教育講座を受講しましたが、計算問題がとても難しく苦労しました。同じ問題を何回も行うことでできるようになりました。この講座のおかげで頑張ることができました。高齢のため初めての挑戦なので12月の合格は諦めていました。本当にギリギリの合格でしたがとても嬉しかったです。今回はもう1通、過去平成24年4月に2山および8月は1山受験時に通信教育講座を受講し、共に一発で合格しました。今回も一陸特の講座を受講、おかげさまで合格することができました。今回の受講は73歳の勝敗では厳しいかと考えましたが、期講座の具体的な指導と的確なアドバイスの賜物と感謝申し上げます。合格通知を受け早速免許申請をいたしました。ありがとうございましたとのことでした。合格本当におめでとうございます。皆様の喜びの声をいただけてとても嬉しく思います。通信教育講座のお申し込みは当社ホームページにて受付中です。 QCQ で検索。なおお電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 まで平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
はい、ということでね、引き続きましてね、アマチュア無線の、ね、社会貢献活動や、ね、活動というか活用ですね、アマチュア無線の活用を、ね、考えてみたいと思います。まず最初の、ね、パート1でもね、やはり気になった、はい、金銭上の利益のためでなくという範囲、やっぱりこれが一番、はい、
そうですね、
今までのアマチュア無線 の、ね、あのアマチュアの定義としたら、まあ、とにかく個人的興味とかね、はい、金銭を、ね、もらわないとか、はい、いろいろあったんですけどもね、まあ、あの総務省の考え方、まあ、ちょっとまとめてみますとね、社会的貢献活動等によるアマチュア無線の使用はいずれも金銭上の利益のためのものではなく、また個人が活動の対価として受領する金品の額が当該活動に必要な実費に相当する額の範囲内であれば金銭上の利益とはならないということから、アマチュア業務に含まれることを定義の改正により明確化するものです、うん、いわゆるあの有償ボランティアというものもアマチュア業務として認められるということなんですよね。
そうなんですね、
はい、 まあ、ボランティア活動のね、うん、一つの大きなところでやっぱりお金もらうかもらわないこれ大きいんですよね、はい、まあ、ボランティアは、まあ、無償ということなんですけども、はい、まあ、実費程度例えばちょっと電車賃行ったとかね、
そうですね、
まあ、ちょっとお昼ご飯でお弁当出たんでいただいたとかね、はいはい、まあ、そういう程度はもう、まあ、対価というんじゃなくって
必要経費ということですよね、
まあ、そうですよね、うんうん、ということなんですよね、まあ、それを、まあ、総務省としたら、まあ、はっきりと、これだけは言っておきたいということで、ね、そこら上に書いてあるんですけども、
そうなんですよ、その程度なら、はい、ね、OK ですよと言ってるん
ですね、そういうことですよね、はい、
ということは実費は金銭上の利益ではないという定義なんですね、
利益にはならないっていうことなんでしょうね、
うん、という判断なんですよね、
まあ、今の、 ボランティア活動自体も、まあ、一応そういう定義が、まあ、
なってるということなんですよね、うん、
まあ、実際に全然、ね、手弁当でね、うん、電車賃も自分で払っているのはありますけれども、うん、まあ、最大限実費ぐらいはまあちょっとご用立てしようかと、
そうですよね、まあ、だから全くないちょっとお昼も準備できないと、
うん、そうなんですよ、
活動に来てくれて払いしてるのにそれにお昼出すこともできないということになっちゃうんで、うん、まあ、こういうことになってるんだと思いますね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、ここら辺が難しい、
難しいですね、
適切な金額っていくらなんだろうとこういうふうに、次になるわけですよね、
そうですよね、まあ、そういうふうにまあ、お金のね従事っていうんですかね、
はい、
あるかもしれないんですが利益を売る目的ではないということさえはっきりしてればいいということなんかなと思いますけど、ね、
そういう基本的な考え方にはなってるんですよね、
う
ん、
そうですね、あとね、はい、例えば非営利法人の組合員とか職員の方がね、
はい、
こういう非営利活動してるわけですよね、でも現実法人の組合員とか職員の方やはりこうお給料をもらって
そうなんです
やってる方もいらっしゃると思うん で、
うん、
でそれに関してはどうやという話もありますよね、
ありますよね、
うん、でこれは一応定義されてて、いわゆる、まあ、定義というかな、法人としての活動は、まあ、これはお仕事なんでですけれども、まあ、実際 の、 非営利活動という中でアマチュア無線使うのはなんかいいという話、そういうこと、
いやそこ微妙じゃないです か、
なんすかね、
総務省は一応営利性に関する補足事項ね、うん、一応出してはいるんですよね、うん、そこの中には、うん、職員の方が当該法人の事業のためにアマチュア無線を使用する場合であって、うん、国事案の社会貢献活動に適合する場合はアマチュア業務として認められているということを書いてあるんですけど、難しいですよね、これね、
成立するのね、
例えば身近なところで言うと JAL の都道府県支部がその支部大会とか言ってハムの集いとかってやるじゃないですか、
ありますね、
そのスタッフ間の連絡は営利じゃないから OK なんですかね、
う
ん、
そういうことですよね、
じゃあハムフェアはどうなんですかねハムフェア入場料取ってますけど、でも営利その運営団体が社団法人、一般社団法人じゃないですか、
はい、それで例えばそこに NPO 法人が出てきましたと、で協力するために JAL からその、ね、費用をいただいてそこを企画運営した場合ですよね、
とか、
うん、その時にはどこまでが費用でどこまでが利益かって話なんですよ、
そうですよね、
うん、まあ、会計学の話ですよ、そこまでいくとね、
そう、だから
微妙です、ね、
そういうところまで考えないきゃいけないのかっていう話ですよね、
うん、
そうすると分かりにくいからなんかこう変なことが起きないかなっていう心配は起きますよね、うん、
起きますよね、
うん、
それだけその、活動の範囲がものすごく広がって多岐に渡るから、
はい、
いろんなケースが存在するわけですよ、
はい、
その時に個別にこれがどうなるかってどうやって判断するんでしょうねって心配になりますね、はい、
心配になりますね、うん、
まあ、解釈の仕方によって変わってくる場合がありますよね、
うん、
ありますね、
うん、ありますね、だから、まあ、ある程度は多めに見ちゃうということになるんでしょうけども、それによってこうトラブルが起こりそうな気がするんですよね、うん、いっぱいね、
うん、そうですね、
うん、
いろいろと心配なところもありましてね、
うん、
最近害獣駆除とかね、
はい、
がお金になるとかならないとか、
はい、
その肉が出回ってジビエが流行ってるとか、
はい、
そういうときに無線をそれは害獣駆除だから使ってもいいよ、
うん、
ボランティアだよっていうことになってアマチュア無線で運用して本当にいいんだろうかと、
はい、
混乱起きないんだろうかって心配になりますよね、はい、
なりますね、特に害獣駆除だと命かかることをやってますからね、すごく危険なことをやってますから、そこの例えばアマチュア無線を使ってやってるのはいいんだけど、妨害入っちゃったり QRM になっちゃったり、
はい、
ね、なんかすると 非常に危険な状況が起こり得るわけですよね、
うん、そうですよね、はい、それをもう正式に認められたから何やってもいいんだとまで行かなくても、
うん、
傍若無人に振る舞われたりすると
そうですね、
なんか変なことに なりませんかと心配にはなりますね、は
い、なりますね、そういうところはやっぱりきちんとそれぞれ考えてもらえないといけないところなんですよね。
さらにそのそういうことを使いになる NPO に対して、どっかからちゃんとした指導をするとかですね、
はい、
ガイダンスをちゃんとやるとかですね、いう行為を先にしとかないと、
はい、
先に許した好きにやってって言ってからでは元に戻しきれないと思うんですよ。
そうですね、本当に一回タガが外れてしまうと元に戻すのは大変ですよね。
大変ですよ、
うん、
まあ、今までも現実ね、いろんな、まあ、妨害とか含めてね出てはいけないところにね出たり、
はい、それが意識をなくやられるから、
そうですね、
変な問題なんですけどね、
うん、そうですね、
はい、そういうところの指導をまずやるべきかなとは思います、
うん、そうですね、
うん、
これ、確かアメリカだとボランティアのいわゆる有償ボランティアみたいなところは一律ダメじゃないんですかね。
基本的にダメだと理解してるんですけど、
ダメですよね。で、はい、教育目的でなんか学校でやるときだけ例外みたいな感じですね。
そうです、
確かね、
そうです、そうです、
まあ、それに比べるとだいぶちょっと広いなという気がして不安になりますよね、これはね。
アマチュア無線をボランティアに使うことは許されていて積極的に利用されてますよね、アメリカで。
いや、されてますよね。
はいはいはい、
ボランティアそのものの定義ですよね。
そうですよね、
そうですよね、
はい、
ボランティアはだから全く、お金もらってないってことなんですよね。
そうそう、そういうことですね、はい
は
い、
お金は一切受け取ってはいけない、
うん、はい、そこの方が簡単ですよね。
簡単ですよね。はい、定義しやすいしコントロールしやすい、
うん、
だと思いますね。
そうですよね、
はい、で そこを中途半端にして、片方だけ他が緩めると、
うん、
あらぬ方向に行きかねないという危惧は
ありますね。
大いにあり
ますね。
今の間にそのタガをはめるというかですね、規制するんじゃなくて、
うん、
規制じゃなくてガイドライン、
そうですね、きちんと理解してもらうと、
そうですね、
いうことですよね、
はい、できればそのいろんな NPO の形に応じてこれこの範囲までいいですよとか言えれば一番いいんですね、
はい、
社会貢献活動っていうその一つの役目ができたこと自体、社会価値ができたこと自体はいいことのはずなので、
はい、そう思います。
それをだから逸脱したっていう言い方変ですけど、うん、変な使われ方をしたくないっていうのが、
そ
うそうそう、ね、アマチュア側の願いである
んですよ
ね。そこをしっかり自治しないといけないなという気がしますよね。
そうですね、
はい、そうしないとアマチュア無線そのものが駆逐されてなくなっていくという心配がある、
うん、
そうですよね、
はい、そうするとますます不人気になって、うん、始める人がいなくなってっていうことに大いに なりうると危惧します、う
ん、危惧しますね、
はい、
だからリオさんちょっと突っ込んだことありますけど、リオさんそこへ行くとやっぱりそのいわゆるアマチュア、旧来からのアマチュアって、どういう社会価値があるんですかっていうことを改めて問われてるわけですよね。
そういうことです。
そうですね、
そうじゃないとその他の社会貢献活動にどんどん圧迫されていくよっていう、
そういうこと、そういう
ことを突きつけられてるわけですよね、
うん、お前らの価値は何かって言われてるわけですよ、はい、
だからますますあのお正月のトークでも言いましたけど、新しいその価値作りっていうのをますますしっかりやっていかないといけないということですよね。
まあガイドラインにつきましてはね、まあ、また後半の方でもね話したいと思うんですが、日本アマチュア無線連盟がね、JAL がやはりガイドラインをしっかりしますというところで、まあ、総務省といろんなお話してるみたいなんで、まあ、そこにも一つ大きな期待を持ちたいですよね、
はい、
で先ほどの各 NPO、まあ、いろんな団体ありますんでね、まあ、それぞれに応じた、バージョンのガイドラインって、はい、これ必要になってきますよね。
ありますよね、
うん、それぞれでやっぱり、ね、性質違いますからね、
はいはい、
うん、もうぜひぜひ、まあ、ここら辺をね、我々アマチュア無線やってる人間も、ね、考えていきたいと思いますのでね、
はい、JAL が各 NPO 法人とかボランティア団体の敵じゃなくて味方になってほしいなと思いますね。
そうですよね、
そうです、そうです、
はい、今回領有会の方々とか、あとどこだっけな、何件かも賛成意見出されてるんですよね、はい、まあ、やはりこういう社会のいろんな、まあ、先ほど のジビエじゃないですけど、うん、シカとかクマとかね、そういうのも人の、ね、生命を脅かすものとかね、そういうのもありますんで、まあ、そういうところにもね、いい方向に、ね、きっちりと使っていただきたいと、そんな感じをね、
はい、
しますよね、
はい、はい。
Radio。
はい、ということでね、引き続き、アマチュア無線の社会貢献活動への活用を考えてみたいと思います。はい、真ん中の方で国際条約との規定との整合性というのがありましたよね。
はいはい、
これってどうなんですかね。
一応電波法にあるんですよね。2つ、定めが強行したときは条約の方を優先しなさいというのが。
そうですね。
一応意見として国内法令の上位に位置づけられる国際条例で定められているけども、それに違反してないか逸脱してないかということは出てますね。
そうですね。
はい、でただ総務省としては諸外国においてもアマチュア無線による社会貢献活動が行われている現状を踏まえて、アマチュア業務の定義に含まれる範囲を明確化したものであり、無線通信規則の定義を変更するものではありません、ということで条約には合ってるという言い方なんですよね。
そうですよね。
いやこれ微妙ですよね。
いや私は正直言ってこれアウトだと思ってるんですけど。
まあでもアメリカでも行われてますしね。
行われてますけど、ただ範囲を有償ボランティアまで広げてるのでね、それが国際的に一般的な合意になってるかと言われるとクエスチョンですよね。で形式的にもちょっと書き足しちゃってるのは形式的にもまずいんじゃないかなと、まあ思うんですけど、どうでしょう。
FCC はね、ボランティア活動を行うようなことを定義の中に含んでたと思いました。
ちゃんと入ってますね、確かに。
はい、それで私も10年ちょっと前ぐらいにやっぱりその NPO の活動をやっていて、アマチュア無線を使うことを考えていたんですけども、この定義が引っかかって、やっぱり難しいねって言ってて、でその時にいろいろ働きかけて行ったのは、ボランティア活動に使ってもいいよっていうのを定義に付け加えてくれればいいね、アメリカみたいに付け加えてくれればいいねと思ってたんですね。で今回それが実現されるんですけども、なんかそのもっと絞った範囲でしか私もその10年前は考えていなかったので、ですからまあ、そんなにその心配になるようなことはないんじゃないかとは思ってたんですけども、今ここでねかなり広い範囲で出てきましたからね、ちょっと心配になってますね。
ただアメリカでも法律の FCC の定義自体は変わってなくて、解釈として違うっていう、
いや定義で書いてあったような気がします。
あ、前それ気になって読んだような気がする。
定義の中でそういう社会貢献活動に使うって書いてあったんですよ。ですから日本もそうしてほしいと思ったんですね。ただ日本みたいに横並びじゃなくて別な行になってたはずなんですね。
用語定義の中でいろいろありますよね、はい、アマチュア、とか。
そうで横並びじゃなくて、ね、別なところに書いてあったん
ですよ。別語あれですよね、はい、だからアマチュア自体の定義は一緒ですよね、その言葉として、
それでアマチュア無線はだからそういう形で積極的に今でも使われてるし、はい、それから組織があるんですよね。そういうボランティア活動を行うための全国組織があって、それできちっと運営されているという現状があります。
これ告示の中のですね、その NPO の定義されているものをすべて含めるところに無理があって、無線を使ってやれそうなところはどこだって検討したら、20項目全部じゃなくて該当するところはもっと絞られてですね、もうちょっとその、無線が使える使えないの議論がまともにできたんじゃないかなという感じはしますね。
だからガイドラインとかも先に出してくれれば結構まだ具体性があっていい、良かったですけどね、後出しになっちゃったんで、ちょっと戦々恐々とする羽目になってますよね。
後出しって出てこないんですよ、というのは最近釈放されるともうそれで運用が始まるじゃないですか、運用が始まってからガイドラインって出しにくいし出ないんですよ、だから、今作って各 NPO の業態に向けてこういうのはダメですよ、いいですよって指導してもらわなきゃいかんと思うんですよ今、
だから、まだ間に合うこととしては、交付から施行までの間にちょっと時間を置いてもらって、その間にちゃんと講習をしてもらいたいって感じですよね。
そうですね。
今総務省の方としたら改正時に電波利用ホームページに基本的事項を掲載する予定ということになってますので、
同時に出てくるんですよね。で、改正案を見るともうこの交付後すぐ、施行になってますんでね。
そうですね。はい、まあ今回 の、若干修正したこう、案でまずそのまま
改正案は
出てくるはずですね。
出てきますよね。その時にガイドラインないんですよまだ。
そうなんですよ。 ものすごい、なんかものすごく心配がいっぱい出てきてるちょっとね、
少なくともこれを使われる方、 NPO で使われる方のよりも、今アマチュア無線をやってることが先人なんですよ、やっぱ先人がご指導してあげないとそれはいけないと思いますよ、
そうですね、
素人に対して、
まあ、指導もなしに、まあ、何も知らない方が、
はい
ね、とにかく運用したいと来るわけですから、やはり指導してあげないとダメですよね。だからまあ免許というほど、免許は当然持ってないと、ね、運営できないんですけども、はいはい、こういうなんか講習会みたいな感じを、ね、
うん、
どんどんやっていただきたいですよね。
ぜひ ね、
ぜひ、これはもうマストですね。
マストですね、
うんうん、
またこれから体験局とかというか無資格者運用です、ね、の絡みがどんどん、まあ、我々としては拡張されていくことを望むわけですけど、うん、ちょっとこ の、 社会貢献 の、 です、ね、いろんな方が NPO とかで利用できるっていうところの噛み合いが、うん、ちょっとだんだんちょっと私も怖いなと思ってるところですので、うん、ぜひ広く講習会というかガイダンスというかやっていただくことが必要かなと思いますよね。
でまあ、特に今回こういう法改正がされると、そのためにアマチュア無線を やろうかなという方が増えてくると思うんで、はい、そうした方に、まあ、最初からこういうことだよということをちゃんと教育しておいてほしいというのがありますね。
またアマチュア自体もだんだん規制緩和の方に向かってる感じしますので、
ね、免許
の
手続き
とかね、はい、
します。
その辺の噛み合いをよく注意してみないといけない、
ね、
はい、
そうですね。そうしないと何でもありになっちゃう、はい、心配があります、
うん、そうですね、
はい、
であと日本アマチュア無線連盟ですね、 JAL は運用ガイドラインを作るとね、もうはっきりと言ってます。これ総務省の方も、はい、JAL がやろうと言うとると言ってますのでね。で JAL の、 ホームページにもね、今後 JAL としては非常災害時等のボランティア活動や国や地方公共団体等の施策で共助を背景とする地域における活動等においてアマチュア無線を身近な暮らしの中で活用し、アマチュア無線の地位向上を図るとともに社会、地域社会に貢献できるよう運用ガイドライン等の作成などに努めてまいりますと書いてあるので、まあ、努めるよりも、
はい、いやいや、やってくださいって言ってるんですけど、
やりますと書いてほしいです、
今回本当にその存在価値を示すためにもね、うん、本物を作ってほしいなと思いますね。
そうですよね、はい、我々だけじゃなくてね、アマチュア無線化が心配しているのはね、やっぱ違法運用ですね。これいくらね、ちゃんと順法精神でやってる方いらっしゃっても、違法運用される方やっぱいらっしゃるんですよね、うん、違法運用、規則に沿った運用できてない局、これ、うん、ちゃんと無線局持ってる方がされてる事例もありますので、はい、そういうね、現状からよくわからない局が増えて、うん、バンド内を占拠してしまうのではないかという、
うん、そういう
心配ありますね。この不安がですね、特に数年前、数十年前と言った方がいいかな、はい、今からですと、そういう状況は実際東京、大阪でありました。
ありましたね、
はい、
今でもありますからね、
はい、まあ、よく少なくなったとはいえ、
はい、
ありますからね、
はい、
で特に UHF、VHF ですね、多分身近な通信では、ね、UV の無線機使うと思うんですよね、はい、でここは、ね、EME とか、ね、衛星通信、FM の、おしゃべりとか、ね、CW だけじゃなくて、ね、うん、本当の微弱通信使っておりますし、
はい、
それから、小中学生 の、 アリスですね、
はい、
ISS との通信、うん、こういうところが、ね、されてる周波数なんですよ、
はい、
でこれは、ね、ちゃんと、ね、区分分け実はされてるんですよね、
はい、
でただこの周波数の区分に、ね、規則を守らない局が、ね、やっぱりいらっしゃるというのは現実で、
うん、
まあ、総務省、JAL 含めまして、ね、電波監視をしているというのが現実ですからね、は
い、していただいてますけどね、
これがやっぱりその通信の妨害になって作るというところでね、
はい
はい、ということでございますよね、
はい、
でこれはね、まあ、こういう言葉言ってはええかどうかは別にしましてね、
うん、
まあ、免許がなくても見つけりゃしないと、空いてる周波数は使ったもん勝ちやと、
うん、
こうならないように、ね、やっぱり広く関係者の方々、各省や、ね、働き会計を、ね、していただきたい、
はい、
うん、それがやっぱり JAL のお仕事かなと、
はい、アマチュア無線化全員 の、
そうです、ね、
心配だと思いますし、
はい、
願いだと思います、
はい、ですから、こういうちょっと機会にね、去年のいろんな体験局も含めて、いろんな法改正が進んでいる中で、アマチュア無線やってる皆さん方もね、ちょっと、こういう法律とかね、
はい、
JAL ニュースとかにも載ってますし、 CQ 誌とかいろんな雑誌も載ってますしね、もう最近ネットでも結構載ってますのでね、はい、そういうものを一回見て、自分なりにちょっと考えていただきたいなという、うん、のも一つの私からのお願いですね。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸徳の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。ということでね、まあ、法律改正ということでね、まあ、去年の法律の改正、いわゆるバンドプランといいますかね、見直しを含めて令和2年、うん、令和3年というとね、もうアマチュア無線にとってはすごく大きな変化の年、はい、でね、まあ、年度で見ると令和2年度かな、
うん、そうですね、
なんですけどね、はい、この3月でもう交付されれば令和2年度は今までかつてない大きな変革になった年と、
はい、
歴史に刻まれるんじゃないかと思います。
思いますね、
はい、はい、ということなんでね、まあ、我々もそういうことに関してもうちょっと意識を持って、はい、いろんなアマチュア無線活動していったらどうかなと思いますけどね、
はい、
うん、
まあ、ポジティブに捉えたいなと思うんですよね、はい、いろいろいいことはいっぱいあると思うんですよ。
そうですね、
ただそれに伴ういろんな不安をね、特に代表団体たる JAL さんには払拭していただきたいなと思って、うん、
はい、
まあ、危機感を持ってガイドラインを作っていただきたいなと思うのが正直なところですが、
はい、まあ、正直なところね、アマチュア無線、まあ、この何十年の間にいろんなことありましたからね、うん、
はい、
そういうのはやっぱり見てるものとしたら
経験しているがゆえにものすごく心配なんですよね。
そういうことですね、
はい、
性善説に例えばね、全く問題なく、
はい、
非常にいいことなんですよ、
はい、そう思います、う
ん、やっぱり世の中それだけじゃ済まないというところが、
はい、
あるんでね、
現実ね、はい、はい、というところでございます。
一方で先ほども話しましたけど、今やってるアマチュア無線のことをもう一度見直すってことも大事だなと思いますよね。
そうですね、はいはい、ちょっと見直すいい機会ではないかなと思います、ね、
社会の皆さんにどう胸を張れるかっていうところを今一度 ね、見た方がいいかなと思いますね、う
ん、あ、アマチュア無線やってるのすごいねと言われる、
そうそうそうそう
そうそうなりたいですね、
そうなりたいですね、
はい、
はいはい、ということでね、ハムのラジオではね、皆様からのお便り募集しております、特にね、今日の話題のに関するね、お便り、もういろんなお便り結構でございますのでね、ぜひお寄せくださいませ。忌憚のないね、ご意見ご感想をお寄せくださいませ。お便りの先ですけども、メールの場合はハムアットマークハムズラディオ .net、 ham アットマーク hamsradio.net、ハムアットマークハムズレディオドットネットです。またはホームページにございますメールフォームからもね、お送りいただけますのでね、そちらからでもよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スだと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、
73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。